ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第263回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
さて、先週 iPad Pro 10.5 インチを散財した中の人ですが、着実に装備を揃えつつあるようです。
Apple Pencil を入れるところがついている対衝撃ケースとか、ガラスフィルムとかは早々に買っていましたけど、肝心の Apple Pencil をなかなか買いに行く暇がなかったという。もともとは D ポイントで iPad を値引きした状態で買うはずだったのが思惑が外れたんで、D ポイントで Apple Pencil を買おうとしたものの、対応している販売店に行く暇がなかったんですよね。というか、九州北部の豪雨災害でそれどころじゃないっていうのが本当のところですけど。
8月27日からの豪雨で、九州北部、特に長崎県や佐賀県で大きな被害が出てしまいました。佐賀県では河川の氾濫も発生していて、松浦川流域や六角川、牛津川流域は大変なことになっています。武雄市から大町町にかけては冠水被害もひどく、またそれに伴い工場から油が流出してしまったということで排水作業にも影響したとのことで、より災害対応が困難になっていたようです。中の人は今回被害が出ている近辺は仕事で関わっている地域でもあるので、いろいろと心配している状態です。今のところは緊急対応の依頼などは来ていないのですが、それとは別のエリアからいろいろと連絡が入ってきているような状況です。今回の豪雨災害にて被害に遭われました皆様には、心からお見舞いを申し上げます。
この週末からは、災害ボランティアの受付も始まっているようです。災害ボランティアに参加される方は、くれぐれも自己完結できる状態で参加されることを強く望みます。
現地でボランティアに参加しなくても、義援金として募金することでも貢献できると思います。
話を戻して、そんなこんなで買い物に出かけるチャンスを逃していた中の人ですが、ようやく週末になって買い物に行ったんですね。
サクッと買ってきて、家に帰ってからペアリングとかやっているようですけど、事前にインストールしていたお絵かきアプリなどで試してみて、これは面白そうな道具だと思ったようです。
残念なことに、中の人には絵心というものが欠落しているので、そのアプリはあまり活かされそうにないんですけど。
Apple Pencil の活用についてはこれから考えていきたいと思いますが、考えようによってはいろいろと使えそうではありますね。それでは、今回のニュースです。
NTT ドコモは、決済サービス、D 払いの利用規約を近日のうちに改定し、フィッシング詐欺の被害に遭った場合も補償対象にすることを明らかにしました。ドコモに限らず、 様々な事業者を語る偽のメッセージが日々送りつけられるフィッシング詐欺が相次いでいますが、そうしたフィッシング詐欺に使われる SMS は主に海外から発信されるケースがほとんどで、ドコモでは不正ドメインをブロックするなどの対策を行っています。その他にも、ドコモからフィッシングサイトの存在を告知したり、2段階認証の導入、不正な動きを思わせるアカウントをロックするなどの対策を講じているものの、現在の規約上、ユーザー自身が ID とパスワードをフィッシングサイトへ入れてしまい、その結果不正利用されてもユーザーの責任となっていたとのこと。規約上はそのようになっていますが、実際のところは事案ごとに個別対応してきたとのことです。これまでも対応してきたことながら、改めて規約を改定することで、ユーザーにとって、より安心できる環境になることを打ち出していくとしています。また、モバイル決済サービスの PayPay は、ユーザーが不正利用の被害に遭った場合の保証制度を利用規約などに明記し、加盟店向けの規約でも、不正取引が行われた場合の入金保証について明記したことを明らかにしました。いずれも8月28日以降に不正利用された分に対して適用されるとのことです。PayPay では、これまで銀行口座情報やアカウント情報が不正に利用された場合、ケースバイケースで保証判断を行っていたとのことですが、規約で不正利用についての規定はなかったとのこと。ユーザーが PayPay の不正利用の被害に遭った場合、PayPay が原則として被害金額の全額を保証するとのこと。また PayPay を利用していなくても、PayPay で銀行口座情報などを不正に利用された場合も同様に保証するとのこと。規約によると、被害に遭ってから60日以内に申し立てを行い、PayPay による審査の上で保証されるとのこと。原則、PayPay 残高または現金で保証されると定められています。
不正利用の保証について、LINEPay やMelPay は規約に明記されていたそうですが、B 払い、auPay、PayPay はこれまで ID やパスワードを自分で入力してしまっている場合、ユーザーの責任と規約上は明記されていたものの、実際は個別に保証対応を行っていたそうです。規約を改定することで、ユーザーにも安心感を与えますが、実際は事業者側も一律に規約に沿った対応を取れるようになることで、負担の軽減につながりますね。
K オプティコム改めオプテージは、MVNO サービスのマイネオにおいて、9月2日からエココース、お試し 200MB コースの提供を開始することを明らかにしました。エココースは、通勤、通学時間帯や昼休みなど、回線が混雑するピーク時間帯に速度制限が適用される代わりに、基本料金が割り引かれるというコースです。制限される時間帯は、平日の7時半から8時半、12時から13時、18時から19時、ピーク時間帯は 200kbps に制限されます。マイネオでは、パケット消費をしない代わりに 200kbps に速度を制限する、マイネオスイッチというサービスを提供していますが、エココースでは制限時間帯に 200kbps に制限されている時も、パケット容量は消費されるとのこと。エココースを選択できる対象プランは、au 回線の A プラン、ドコモ回線の D プラン、ソフトバンク回線の S プランの、月間データ容量 3GB 以上の各プラン、各プランごとに50円から450円割り引かれます。お試し 200MB コースは、契約を検討中の人向けに最大2ヶ月間契約できるもので、A プラン、D プラン、S プランのどれでも選択でき、月間データ容量は 200MB、料金はデータ SIM で月額300円、 音声 SIM で月額1000円。手軽に試せるコースとして、契約事務手数料は500円。MNP 転出時の契約解除料は無料。転出手数料は通常のコースと同様の2000円になっています。お試し利用の2ヶ月間に解約されなかった場合、自動的に 500MB コースに自動的に移行されるとのことです。
混雑時間帯に速度制限をする分、料金を割引するというコースは、マイネオのユーザー向けにトライアルが提供されていましたが、今回正式に提供されることになりました。MVNO サービスでは、混雑時間帯に速度が極端に低下するという話はよくあるのですが、この時間帯は利用を避けるという人にとっては、その分利用料金が下がりますし、その結果として混雑が緩和して他のユーザーにとっても利用しやすくなるのであれば、悪い話ではないでしょう。とはいえ、思惑通りに言ってくれれば、ですけどね。お試し 200MB コースは、マイネオを試しに使ってみたいという人にとってはとてもいいプランですし、気に入ればそのまま 500MB プランに移行してくれますから、使いようによってはとてもいいコースだと思います。ただこちらのコースも、利用していることを意識していないと、意図せず 500MB プランに移行したという話が出てきそうな予感がしないわけではありません。
アップルは、9月10日午前10時、日本時間の9月11日午前2時に、スペシャルイベントを開催することを明らかにしました。会場は、アップル本社のスティーブ・ジョブズ・シアター。イベントの案内ページには、5色で塗られているアップルのロゴマークが描かれています。
今年もこの時期がやってきましたね。例年、この時期に iPhone のニューモデルが発表され、9月下旬には発売されています。今回は、iPad のニューモデルの発表も行われるのではないか、という噂もありますね。仕様については、現在流れているものは全て噂でしかありませんからあえて取り上げないんですけど、昨今の Android スマートフォンの動向を見ると、まあ、そうなるな、という感じはありますね。ちなみに、次の iPhone の発売が始まる頃には、iPhone 8、8 Plus を購入した人が順次購入から2年を迎えます。2年カップの支払いを終えて、端末を下取りに出すと残りのカップが相殺されるというキャリアの施策で購入されている方は、新型の iPhone へ乗り換えるか、新型の発売で値下がりした現行モデルへの買い替えを検討するタイミングですね。中の人は、iPhone 8 Plus を発売日にうっかり買ってしまっているんですけど、ちょうどこの検討のタイミングです。将来的に下取りに出す可能性も考慮しつつ、後日中古で iPhone 7 Plus を購入しているわけで、iPhone XR や、新型 iPhone に乗り換えると、用途かぶりがなくなるという状態ではありますが、割と現状で満足しているところもあるので、よく検討しないといけません。
中の人は iPad Pro を散財したばかりなので、しばらく散財禁止です。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト。
天王寺アップルクラブの大道さんと私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言うときましょうかね。 京都からポッドキャストを配信しております1103と書きまして人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととかアップル系で自分の感じたこととかなんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
おかえり。今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
今回のニュースは以上です。
それではいただいたコメントをご紹介します。
いつもより少し遅れてゆくもばを拝聴しました。かわいいお声でのフォネティックコード良いですね。と、天王寺アップルクラブ公式さんから8月15日に頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございます。中の人は機械の型番を読もうとしてフォネティックコードで読み上げたら、相手が知らなくて、なんだこいつみたいな反応をされた悲しい経験があります。
声が汚いからでしょうか。
ひどい。月曜日の朝はゆくもばを聞きながら出勤です。中の人も買った iPad Pro、私も持ってました。軽くて速くて最高ですよね。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、8月26日に頂戴しました。
もう一丁。
私も iPad Pro 10.5 使ってます。十分に使える良い端末です。と、イクラムさんから、8月26日に頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、イクラムさん、コメントありがとうございます。冒頭でもお話をしていますが、現在いろいろと装備を揃えたりアプリをインストールしたりして環境を作っているところです。アップルペンシルも入手したので、これから本格的に使い道を考えていかないといけないです。
今回のコメントは以上です。皆様ありがとうございました。
ゆくもばでは皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ yukumoba をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、Goo ブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中。イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページやツイッターアカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは 今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。